聖書を朗読します。はじめに旧約聖書イザヤ書55章8節から11節。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。もう一箇所、新約聖書マルコによる福音書16章19節から20節。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ神の右の座に着かれた。一方弟子たちは出かけて行って至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。以上です。
先々週にあたりますが、7月の9日の日に、イースターの礼拝を守ってから、2週間が経ったことになります。私たちの地上の生活は、もちろんいろいろとなすべきこと、心がけるべきことがありますから、この間ずっと、イエス様の復活のことばかり考えているわけにはいかなかったかと思います。しかし逆にどうでしょうか。慌ただしい生活が流れていく中でもあり、いつしかイエス様の復活といったことも過去の話、今の私たちとは直接関係のない済んでしまった話のように思われていくところがないでしょうか。聖書の信仰においてイエス様が復活されたということは、ただ一時起こった一つの変わった事件、そういうものではありません。復活されたということは、つまりその復活されたイエス様は今もなお生きておられるということを意味します。そしてむしろ今こそ死を乗り越えた方として、この世の空間時間、そういう制約をも超えた方として、この私たちと親しく関わってくださっていること、そのことを意味しております。で、先ほどマルコによる福音書のもう最後のところ、16章の9節をお読みいただきましたけれども、16章の19節をお読みいただきましたが、そこでもこのように、19節ではこのように記されております。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。主イエスは天に上げられ、神の右の座に着かれた。で、ここで天に上げられたとありますけれども、これは確かにイエス様が私たちの生きるこの地上からは離れて、はじめにおられた、天の父なる神のもとに戻られたことを意味しています。しかしそれはただイエス様ご自身だけが、十字架につけられたけれども復活して天に帰りました。で、その後ずっと幸せに暮らしました。 そういうおとぎ話のような話をしているわけではないのです。またイエス様はもう天に帰ってしまって、今の私たちには、とは関係がなくなった、残っているのは思い出だけ、そういう話でもありません。むしろ聖書においては、聖書が語るところにおいては、反対でありまして、天に上げられたというのは、地上における時間や空間という制限を超えられたということ。つまり、私たちがいつどこにいようとも、イエス様はこの私たち一人一人と共にいてくださる方である。そして、親しく具体的に人格的に関わってくださる。そのことができる。そういう親しい交わりを、今もいつも私たちに与えてくださることを表しています。まあ、さらに言えば、神の右の座に着かれたと言われております。これもまた、ただイエス様がどこにいるか、そういう話をしているだけではなくて、私たちとどのような関わりを持っておられるのか、どのような関わり方をしてくださっているのか、そのことを表す言葉です。そしてイエス様は、永遠の初めに愛を持って私たちを作ってくださった、その神の右の座に着かれた。それは言い換えれば、私たちを愛してくださり、ニコイエス・キリストの命を与えてまでも私たちを救おうと救ってくださった、その神の愛の御心を持って、イエス様が今、私たちに、その神の御心をなしてくださっている。そういう立場におられる。そのことを意味しております。このようにすべては、今ここにいる。今この地上に生きている。今日も様々なものを追っておりますけれども、そうしたものをすべて追いながら生きている私たちに対して、神様がどのような恵みを与えてくださっているのか。じゃあ、それも具体的にイエス様がどのように私たちと関わってくださっているのか。その神の御業と神の御心を表していることです。まあ、ちなみに、この、まあ、19節、まあ、多少細かい話をして恐縮ですが、この19節の始め、主イエスはという、言い方で始まっています。で、主イエスという言葉は、まあ、聖書の中でも、決して珍しい言い方ではありませんから、まあ、特に何も感じなくても、仕方ないと思うんですが、実は、福音書においては、主という言葉とイエス様の名前を結びつけて、イエス様のことを主イエスと呼ぶ場面はほとんどありません。いや、ここに来て初めて福音書はイエス様のことを主イエスと呼んだ。そういう流れになります。まあ、ちなみに福音書、今までの箇所、見直していただければわかると思うんですが、大抵イエス様のことは名前だけイエスと呼んでおります。で、これはどういうことか。まあ、今申しましたように、天に上げられて、私たちと本当に、いや、神の右の座について、私たちと本当に親しい交わりを持つようになられた、このイエス様こそが、私たちの主であるということを、私たち教会が、そういう信仰を言い表すことができるようになった。そういうことなんですね。私たちに対して、神の救いと祝福をもたらしてくださる、このイエス様こそ、この方こそ、私たちの主となってくださった方。私たちはその方に、その方を主と崇めて、その方に、従っていく、自分を委ねていく、そこに私たちの祝福があるという信仰の告白が、この主イエスがという マルコによる福音書の16章の19節の言葉で教会は言い表したことになるのです。まあ、このように目には見えませんけれども、天の父なる神のもとにあってイエス様が今この地上に生きる私たちとその都度新しく出会ってくださる、そして関わりを持って変わらない天の命に生かしてくださる、その交わりが私たちのこの世にあって生きる私たちの命であり原動力となっている、それが復活、聖書の語る復活の信仰の中心となります。イースターは済んでしまった、そういうお祭り、一つのお祭りではなくて、いや、そのようなイエス様との本当に親しい命の交わりに私たちが入れられていること、そのことを日々覚えることができる時が始まった。本当にその中に私たちは生かされている。まあ、そのことを特別に覚える時と言ってよいのです。まあ、それでは、そのように、まあ、日々神の右の座におられるイエス様から与えられる恵み、救いとは一体どういうものであるのか、まあ、そのことに思いを向けてみたいと思います。まあ、もちろんそれはいろいろ言うならば、さまざまな形で現れるものでありますから、一概にどうのこうのと簡単にお話しできることではありませんが、まあ、今日の16章の20節で言われているところに従って、そのことを思い巡らしてみたいと思います。16章の20節このように記されて語られております。一方弟子たちは出かけていって至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることをそれに伴う印によってはっきりとお示しになった。まあ、弟子たちは、まあ、復活のイエス様から新しい命と使命とを与えられて、まあ、出かけていき至るところで宣教した、宣教の働きに使わされていった、まあ、そのことが語られております。まあ、宣教の働きということも、まあ、今では宣教師であったり、まあ、教職者だけ、教職者特有の働きということももちろん あるわけですが、まあ、ここではそういう狭いものに限定しないで、もっと身近に私たち自身の語る言葉、私たち自身が与えられる、こう、神の言葉ということに、重きを置いて考えてみましょう。まあ、このすぐ前の、17節、前のところですね、17節のところを見ましても、このようにありました。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。まあ、ここにも言葉が出てくるんですね。言葉を語る。私たちに新しい言葉が与えられていく。で、もちろん初めに悪霊を追い出すというふうに言われています。まあ、何か、魔術的とは申しませんけれども、何かこう、奇跡のようなものを連想して、いや、とてもそんなことは私たちにはできない。まあ、私たちにはそんな信仰はない。私たちはすぐにそう思ってしまうかもしれません。ただ、ここでも、決してそういう人目を引くようなことだけを言ってるわけではないんですね。そういう奇跡ができるようになるか、そういう 人がびっくりするようなことができるようになるか、そういう問題ではない。で、大切なのは、その後に新しい言葉を語る、そう言われているところです。で、この場合、言葉といっても様々にありますが、でもそれは、誰もが日常的に使うもの、そういう言葉、何の変哲もない、当たり前のようなものであります。その言葉を私たちは考えていいと思うんですね。よく考えれば、毎日、ある意味で、何気なく使っている言葉によって私たちは、罪を犯しています。もちろんそんな意図は持っていないでしょうけれども、さりげなく語る言葉によって私たちは人を傷つけたり、痛めつけたりすることが、なんと多いことか。気づかないままそういうことをしているものです。しかし、主イエスに、信仰において、復活された主イエスに結ばれるとき、その言葉において私たちは新たにされていくのだ。そういう約束が与えられているんですね。人を傷つけるのではなくて、むしろ人を慰め、新たに立ち上がらせていくような命あふれる言葉を分かち合うことができる。そういうものとされていく、そういう約束が私たちには与えられている。自分にできるかどうか、もちろんそういう思いもありますけれども、できるかどうかということではなくて、そういう約束が与えられ、そのように生きるように、私たちは、召されているということ、そのことを覚えたいんです。そして今日の20節において、イエス様ご自身の働きとして、弟子たちが宣教に使わされていく。その時にイエス様が見ているわけではない。自分が知らんぷりしているわけではない。ご自身の働きとしてこのように言われていました。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることをはっきりとお示しになった。主が共に働いていてくださる。そして、一緒にいるということ、様々な恵みがありますけれども、その一つとしてここで語られているのが、私たちの語る言葉が真実であることを明らかにしてくださる。そういう約束です。真実と言いましても、何か哲学的な難しい話を始める。神学的な話を始める。そういうことではありません。むしろそれは、私たちの語る言葉が、どのような恵みを持ち運ぶものになるか、そういう言葉ですね。そういう意味です。で、今もう詳しく説明するゆとりはありませんけれども、このところで、彼らの語る言葉が真実であることをお示しになった。こういう言い回しは、実は同じ新約聖書にあるヘブライ人への手紙の6章19節にある言葉と、関わりが深いんですね。それを、ご覧いただきたいと思います。ご面倒ですが、新約聖書で言いますと、407ページになります。ヘブライ人への手紙、407ページですね。ヘブライ人への手紙、6章の19節、下の段、6章の19節。ここに覚えている方もいらっしゃるかと思いますが、こういう言葉があります。私たちが持っているこの希望は、魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものであり、 というところですね。特にこの頼りになる安定した怒り、この部分が先ほどマルコによる福音書 その彼らの言葉が真実であることを示した、その言葉とこう深くつながっている言葉なのです。つまり私たちの語る言葉が私たちのこの地上を生きる私たちにとって頼りになる安定した怒りのような確かさ、信頼、安らぎを与えるものとなる、そういう意味合いを持っています。この地上において私たちはキリストを信じたからといって苦しみや試練がなくなるわけではありません。いや、むしろ激しい嵐に遭うことも当然あるのです。しかもそういう中で信仰があればどんな試練があろうと痛くも痒くもない、そういうこともやはりないのです。私たちは嵐に遭えばうろたえるでしょうし、不安になるかもしれない、そして翻弄され目的を失ってしまうこともやはりあるのです。しかしそういう私たちに神の言葉がその都度頼りになる安定した怒りとして示され与えられていく。私たちは動揺します。嵐は止まない。怒りを下ろしたって嵐が止むわけではない。でもそしてその中で私たちは揺れ動くのです。でもその怒りがあれば私たちはそのまま流され、そのまま失われてしまうということはない。むしろ自分の位置を確かなものとして見失うことなく、その場に留まることができる。忍耐強く嵐が過ぎることを待ち、次のステップに向けて歩み出す。その時に向かって備えていくことができる。自分自身を確かなものとして備えていくことができる。そういう安定した怒り、確かな足場と言うべきものを、そういうことを神の言葉として、真実な言葉として、主から与えられていく。またそれを自分だけではなくて、共に分かち合うことができる。そういう務めを与えられていく。そのように言われています。復活の主が共にいるところ、私たちは、様々な言葉はあるでしょうけれども、主が共にいてくださる。そしてそれはどういうことか、様々な恵みはありますが、私たちがこの世にあって、どんな嵐の中にあろうと、どんな試練に遭おうと、確かな自分の人生の土台を得ることができ、忍耐強く、希望を持って、確かな望みを持って歩むことができる、そういう道が与えられているということであります。そのような神の言葉を私たちは与えられている、託されている、そして分かち合うように委ねられているということ、そのことを私たちは喜びを持ってあなたに覚えたいのです。またその御言葉を持ってこの新しい週の歩みに歩み出して参りたいと思うのです。初めに申しましたけれども、復活されたイエス様がもうどこか遠くに行ってしまわれた、そういうのではありません。今こそ、御言葉と聖霊において、この私たちと共に最も親しく、一人一人と最も親しい交わりのうちにあって私たちを導いてくださいます。私たちは確かに罪深いものでありましょう。言葉といっても唇の汚れたもの、人を傷つけるような言葉しか出てこないようなものかもしれない。でもイエス様が私たちに命を分かち合う言葉を与えてくださる、私たちの言葉を新しくしてくださる、その約束を与えてくださいました。その神様の真実さに信頼しながら、 この週の新しい歩みに歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、復活され天に上げられ、あなたの右の座につかれたイエス様を主と仰ぎ、その約束に信頼して歩むことの幸いを今日も改めて覚えることができたことを感謝をいたします。特にあなたは罪深い私たちに新しい言葉、祝福と恵みと命をもたらしてくださる新しい言葉を約束してくださいました。私たち自身は汚れたものでありますが、その私たちにあなたはあなたの命の御言葉を語るように、分かち合うように招いてくださったことを覚え感謝をいたします。どうか私たちがあなたのその約束にしっかりと立ち、与えられた新しい言葉を持ってこの地上の歩みを、この地上の交わりを歩んでいくことができるように導いてください。今私たちの身の回りも、この世界全体も、人間の罪と憎しみと、また多くの災いに覆われているように思われます。しかしそうした中にあって、どうか私たちがあなたの灯火を掲げ続ける群れとして、教会としてその務めを果たすことができるように志を与えてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。